教えて鈴先生、相続就活のリアル。相続就活と聞いてどんなことを思い浮かべますか？財産を抱えている人の問題だから私には関係ない、人生の終わりのための活動は私には必要ない。いいえ、人事ではないんです。このコーナーでは相続専門の司法書士事務所の代表を務める弘樹涼香先生に身近な相続就活問題をお聞きし、その解決方法を伺います。あなた自身や大切な人のために鈴先生と一緒に考えてみませんか？この番組は相続就活テラスの提供でお送りします。鈴先生、早速お悩み来ました、はい、遺言書なく、はい、両親が亡くなってしまった、うん、相続について兄弟が折り合わない、うん、両親の面倒を見たと言い張る弟夫婦が折半は嫌だという、どう説得すればいいか。
多いですよね、こういうご相談、
はい、
で、まあ、やっぱりその遺言書がないっていう場合は遺産分割協議、これをしなきゃいけないっていうことにはなるので、
はい、
そうするともう相続人全員が、まあ、納得して反抗してくれないと成り立たないもの、うん、
はい、
なので、まあ、説得っていうと正直難しいかなとは思うんですよ。皆様が納得する、まあ了承するような内容にするっていう形にはなるので、まあ、いろんな事情はあるとは思うんですよね。ただ、まあ、弟さんご夫婦がご両親の面倒を見たっていうふうに、まあ、言い張っているっていうところになると、法律的なちょっとお話だけすると、あの寄与分、
寄与分、
うん、はい、と言われるものが認められるかどうかっていうところが法律的な話では出てくるかなと思って、でこの寄与分っていうのが亡くなった人の財産、これを維持したりとか、うん、あとは増加することに貢献した人に、
うん、
他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができるっていう制度はあるはあるんですね、
はい、
ただこの寄与分ってなかなか算定難しいですよね、うん、その亡くなった人の財産を維持させたとか、うん、増加させたとか、まあ、分かりやすい例で言うと、その代々の続いているこう会社とかで、うん、例えばその弟さん、例えばですよ、弟さんがその会社ですごい働きをして、それでお父さんの株がすごい上がったとかであれば、確かに貢献したなっていうのが目に見えてわかるような形にはなると思うんですけども、介護とかのとこだと家族がやるべき部分とかっていうところも、ね、難しいところだと思うんですよね。ただ例えばそのお父さんお母さんの介護をその弟さん夫婦がやってくれたことによって、で何か費用がかからなかった、例えば弟さんご夫婦がやってくれなかったら施設にもう入れないとダメだった、
うん、
で施設入れちゃうともう月々やっぱりね、何十万とか20万とかぐらいかかってくると思うんですよね、で20万かかってきて、でそれが例えば入れた時からもう毎月毎月かかるってなると、
うん、
それなりの金額いくと思うんですよ。でそれを払わずに済んだのは弟さんご夫婦が介護をしてくれたからだよねとか、そういうのが本当に明確に分かる状況、そこ難しいですよね、本当に施設入れなきゃダメな状況かとか、いろいろ考えると、うん、そこって、まあ、本当争いになりがちなところなので、寄与分ってもう弁護士の先生にお願いしちゃうところにはなりますけど、でもそういうところを考えていくと、まあ、確かにその弟さんご夫婦の言い分もあるのかな、まあ、そこの程度によりますよね、人によってそこってすごいやったって言ってもちょっとね、それって普通じゃないとか、例えば買い物してきてあげたとか、まあ、もう買い物は家族だったらしてきてあげたりするんじゃないかなとか、まあ、それも本当人の感覚だったりはするかなと、
ね、説得、どう説得すればいいかってこのご相談者の思いを考えると、もしかしたら以前鈴先生がお話ししてくださったように、お兄さんのお立場なのかしら、お姉さんのお立場なのか、うん、自分たちはもう親に頼らず、
うん、そうそうそうそうですよね、
自分たちのお金でやってきた、
うん、
面倒を見てる分、
うん、
弟夫婦、
うん、
妹夫婦はいろいろと甘えてきたじゃないかって、
うん、そうそうそうそう、
もしかしたらね、
そうなん
ですよ、そういう思いを、
そうなんですよ、
この中に含まれているかも
そうなんです、
知れないですからね。
そうなんですよ。だから本当法律だけの話で言うと寄与分があるんだとかっていうのも主張したいのかなとも思いますけど、でもやっぱりその相続って今までの人生じゃないですか。そのご家族の生きてきた中でいろんなことあったと思うんですよね、
うん、
またちょっと難しい話になると特別受益って言って、
はい、
例えばその相続人の中の誰か一人に特別に、贈与したとか、例えばですけど、その一人が高卒だけども子供、もう一人は海外留学までさせてあげるとか、でなるとそれってバランス悪いよねってなりますよね、そういうのもやっぱりこの相続の時は平等だっていうので全部解決できないじゃないですか、そうなるとじゃあこれって特別受益に当たらないみたいな、大学まで行かせてもらって留学までさせてもらって、自分はかたや高卒で働いて家にお金を入れてたんだとか、ってなるとあれってなるじゃないですか。だからなかなか
俺がもっと、私たちはもっとお金もらっていいんじゃないかって思いにもつながっていきそうですね。
そうなんですよ。だからなかなかそこって難しいですし、で一般の方多いのがもう相続のとこだけしか考えてない人とか多いんですよ、もう相続の時に、法定相続分だよね、だからもう半分ずつでしょとか、っていう方とかも多いので、そうなってくるとそれって、いろんな思いもあるし、いろんなこう出来事があったと思うんですよ、だから例えば本当客観的に見てくれるような第三者、
必要ですね、このままだと、
じゃないとも
う平行線のままですよ、
ね、これでね争いになっちゃってもね、
第三者、じゃあ弁護士に頼みましょうかってなってしまうと、もう費用も時間も、
そうですね、
解決した後ね、この兄弟の関係性っていうのがもう修復不可能になってしまうんじゃないかっていうちょっと懸念もありますから、できれば話し合いで
そうできればね、やっぱり話し合いで、多少やっぱり皆さん遺産分割の時ってそれなりにいや納得いかないってありますけど、でもちょっとねこう引くとこ引いて、あっちもじゃあこれならっていうラインがねうまく見つけられるのがいいかなとは、そうですね、
だからこの場合もいろんな思いも終わりでしょうけれども、例えばこのお兄さん夫婦お姉さん夫婦側が確かに面倒を見てくれた事実はあるから、じゃあちょっとこの部分は弟たちに譲ろうかというね、少し思いが生まれれば、弟夫婦さんももしかしたら兄貴たちがお姉ちゃんたちがこう言ってくれるんじゃ僕たちもここで我慢しようかってなるかもしれないですもんね、
そうなんです、人間の感情って難しいんですよね
言い張れば向こうも意地になってきちゃうでしょうからね。
でもね、やっぱそういうのがでも難しいこともあると思うんですよね。だから第三者に客観的に、法律上はこうですよとか、そういうのを言ってもらって、でその中でお互いにそうなんだって、多分第三者とかに言われたら納得できる人とかいるんですよ。本当そういうの多くて、兄弟間仲悪いけども、一人一人から質問来て、でも法的にこうですよとか、こういう場合もありますよ、ここは話し合ってくださいとか、っていうと明確になるんですよね、どこを話し合わなきゃいけないか、ここは法律上決まってるとか。なのでそういうのは一回第三者に、専門家、司法書士とか、弁護士でもいいとは思うんですけど、相談してみてもいいのかなとは思います。
争いに発展する前に、
前に
話し合いを、第三者を含めてやっていく、でそこで解決すれば関係性もそれほど悪くならずに済むこともあるでしょうからね。
そうですね、やっぱりもう争いになっちゃうと年単位で裁判とかやってる人とかもいるので、
知識豊富な専門家に相談して、正しい知識を持ってですね、お互いこう譲るべきところは譲って話し合いで円満に解決していく方法というのをぜひとも見つけていただきたいと思います。鈴先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
相続のトラブルはおよそ8割が不動産を含むと言われています。老後に不安を残さないために、相続・就活のお悩みは一般社団法人相続就活テラスにお任せください。司法書士が設立した信頼できる相談窓口です。フリーダイヤル 0120-926-505 0120-926-505 または相続就活テラスで検索。
教えて鈴先生、相続就活のリアルでは相続就活に関する質問を受け付けています。 どんな些細なことでもお気軽にお寄せください。またポッドキャスト配信や動画配信も行っています。栃木放送のホームページや相続就活テラスのホームページへアクセスしてみてください。この番組は相続就活テラスの提供でお送りしました。